思い出の青春歌謡語り人、あの時君も若かった。
あの時君は若かった、分かってほしい。
パーソナリティの山内よしこです。この番組は自称語り人をゲストに迎え、青春時代のよもやま話と青春歌謡曲でリスナーの方、特に60歳以上のシニア世代に若返り元気になってもらおうというものです。さて今日のゲスト語り人、早速ご紹介しましょう。我が人生に悔いなしと語る松村武久さん、元県議会議員で現在は医療法人まこと会理事長、社会福祉法人めぐみ会の理事長でもいらっしゃいます。さあ今日のゲスト松村さんのお声聞かせていただきたいんですが、松村さんよろしくお願いいたします。
はい、松村武久でございます。よろしくお願いいたします。
まあ本当にお肌が艶やかで笑顔が素敵な松村さんですが、
ありがとうございます。
ご年齢伺ってもよろしいですか。
はい、来月の12日で満82歳になります。
そんな風には見えないですね、
はい、ありがとうございます。
そうですか。もうあの事前にプロフィールを私いただいているんですけれども、はい、サラリーマンを経て県議会議員になられて、はい、その後医療法人そして社会福祉法人の理事長になり、うん、また南薩太陽光発電株式会社の社長になり、そして歌手デビューと、もう本当にいろんなことをされていらっしゃるんですね。
ありがとうございます。
あの中でも私気になるのが、
はい、
歌手デビューなんですが、
はい、
なんで歌手デビューを80歳でと思われたんでしょう。
あの私の人生は20年おきにあの宮殿に入って20年、40歳で県会議員、うん、60歳で社会福祉法人、そして80歳だったんで、何か20年経った何かないかなという考えてた矢先に CD 出せませんかという話があって、うん、あの CD 歌手デビューできたというかですね、はい、自分でもあまり考えてもなかったんですけど
でも20年ごとに節目が来るっていうのもなんか不思議なご縁ですよね、
は
い、
そうなんです。次は100歳ですね
楽しみですよね。
ありがとうございます。
あの松村さんの生い立ちからお話を伺いたいんですが、はい、まあ、小中高時代どんなお子さんでしたか。
そうですね、学芸会といいましてね、昔は今文化祭、これでやっぱりこう人を笑わせる、
あ、
それ同じあの舞台で立っても人とちょっと目立つことをしたがありますし、高校ではですね、うん、深夜に来た道中という脚本を作って芝居をやったり、うん、まあいろいろとあのまあ、芸術的なことをやってきました。
もともとそうやって人を笑わせたり、まあ、脚本を書いたりっていう芸術のアンテナっていうのもお持ちだったんですね。
まあね、今に思えばですね、うん、そういう、まあ、歌とか、うん、そういったことを通じて芸は身を助くということもありますんで、人が好きで人と話すのももちろん好きですけど、人前で話すのも好きでですねで、まあ、人前で話すと真っ白になるという人の気持ちがわからないんですね、はい、
そうですか、はい、それぐらい人と関わるのがお好きで、
そうですね、
人を笑わせたりっていう、はい、なんか今につながるなっていうのを少し想像できました。
ありがとうございます。
それから高校時代の中で、
はい、
あの九死に一生を得たというお話があるようなんですが。
そうなんです、うん、一旦あの家庭の事情で、退学を余儀なくされまして、退学をしまして、うん、鹿児島の自動車修理工へ行っていく朝7時半ごろ、塗装の今は神殿と言いますけど、あそこの遮断機のないところでですね、
はい、
考え事をしてたんですよね、
うんうんうん、
見通しが効かないもんだから、そこに30メーターの近くの機関車がそしてあの自転車はもう乗ったらあの一生懸命ペダル踏ん で、
はい、
で自転車飛ばされて自分は、まあ、かすり傷で済んだんですね。その頃は車も少ないから二次災害にはなかったんですけど、それがもう18歳でした。それから自分はもう一度死んだ男だという気持ちになってね、いろんなことにチャレンジできたというか、それが私のなんか人生の基本でしょうか、 はい、
その九死に一生を得ることをプラスに捉えられる松村さんがすごいなと思いました
それは1回のみならずね、あと3回あったんですよ、交通機関に、酔っ払ってね、千鳥足で減ってしまうことが1回、2回目、3回目が交通事故に、はい、4回交通事故にもあったんです。
は
ー、その自動車事故ですけどね、
うん、その度に命を救われるという
。そうなんです。それでね、もう本当にね、九死に一生を得て、まあ何で悪に強いっていうんですか、あ、やっぱり神様がいらっしゃるんだかなと、やっぱり、君はまだこの世に人のため世のために頑張れとおっしゃってくれるのだろうなというふうに心から思いましたね。
いや、そこまでいくと神様いると思いますよね、
思います。いや、本当に思います。
そうですか、
はい、
神様が守ってくださってると思う中での人生、
はい、
今までいかがですか、振り返ってみて。
そうですね、あの、幸せもんだなと思って、まあ、ご先祖様からも、まあ、守られているのかなと、うん、神仏のご加護をいただいているのかなと思いますね、はい、
なんか松村さんとお話ししてると、いろんなところに感謝を忘れてないんだなというのを感じますけど。
はい、私は職場でも感謝が口癖です。誕生日祝いにね、しゃぶしゃぶをプレゼントする時も、
はい、
何々様お誕生日おめでとうございます、お誕生日は感謝の日です、だからもう誕生日が来るたびにもう生かされているということに感謝して、健康で働けること、そしてご先祖様に感謝、そして家族に感謝、自分に感謝、仕事場があることに感謝ということで、常に感謝感謝ばっかり口癖です。
いや、今もう心に染みました、はい、私は誕生日というとおめでとうと言われるのが当たり前だと思ってたんですけれども、自分からありがとうっていう日でもあるんですね、
う
ん、
はい、そうだと思います。
あ、
はい、
そう思うと、
だから年取るとも嫌だなというけど、とんでもない話でね、
うん、
取るほど感謝せないかんわけ。
あ、
でしょ、そんだけ長く生かされてるわけだから。
そうか、ね、
なんかみんな年取るとも誕生日嫌だなとかいう、そう、とんでもない話です。罰が当たります。感謝しなきゃ。
わ、ね、そうですか、
はい、生かされてるんです。
もういろんな、この短い間でもどんどん出てきますけれども、一曲挟んで次のお話伺いたいと思います、はい、あの、お届けする曲は、
はい、
あの、もちろん松村さんが歌ってらっしゃる一曲をお届けしたいんですが、
はい、
歌手で歌われるときは薩摩武人さんというお名前で歌われてるんですよね、
はい、はい、
今日はまず1曲をお届けしたいと思うんですが、はい、どの曲を。
あ、まずは鹿児島の人をお願いしたいと思いますね。
わかりました、はい、では1曲、はい、薩摩武人さんで鹿児島の人。
で、船「小雨に煙るよ」
これ80歳の時のお声ですよね。
あ、そうです。
いや、びっくりしました。なんと響く、そしてふくよかなお声なのかなと。
ありがとうございます。
これ録音されるまでにボイスレッスンとかってされるんですか？
ほとんどやってません。
日頃歌われます？
日頃はね、結構歌ってますね。
あ、それがまあレッスン。
そうかも。あの、老人ホームを経営してますんで、あのデイサービスとかご高齢者の皆様に喜んでもらっています。
まあ、歌は日常にあったらすごく楽しいですもんね。はい、もうそうですか。
自分も歌って楽しいし、聴いている皆さんが喜んでくれるからなお楽しくなるわけですね。
うーん、もうそのお話されているそのにこやかなお顔で本当に楽しいんだろうなと想像できます。
ありがとうございます。
さあ、先ほど あの、はい、松村さんの人生の振り返りの中で、
はい、
あの20年ごとが節目だと、そうですね、話ありましたが、まあ、20歳のサラリーマンを経て、
そうです。
で、40歳で県議会議員になる。
そうです。
ここはなぜこの県議会議員にって思い立ったんですか？
あ、これはですね、私は九州電力におりまして、民社党を支持してましたから、九電の組合とか同盟とかありまして、それでぜひちょうど40歳でまだ若いんですけど、まあ、出てくれということでね、お前しかおらんと言われるとね、弱いんですよ。で、まあ、さっき申したように一度死んだ男だと、清水の寺から飛び降りる気持ちで、まだわずか3ヶ月しか選挙期間なかったんですから、落選覚悟で、出ました。
そうなんですね。はい、でも初当選が、まあ、40歳の時ということ で、
はい、
この時のお気持ちいかがでした？
だからですね、その時も奇跡的に、やっぱりそれこそご先祖さん神様のご加護かなと思ったですね。もうみんなね、あの、とても誰が出ても落選だったんです。だから条件はもう、僕の落選しても僕の責任しないこと、4年後は必ず公認することじゃ、その2つをつけて、いかに落選覚悟か。
本当ですね。はい、でもその覚悟が実って、
はい、そうなんです、
当選されて、
そうです。
そこから5期、県議会議員
は5期、20年。
この議員の間はいかがでしたか？
あ、私の信念はね、政治は心というのが私の政治信条でした。なぜかというと、ゆりかごから高齢者までみんなが幸せになるように、心豊かな人生を送るに、心をいただく仕事だからね、心いただいた以上はそのお返しするのは心だと、みんなが幸せに心豊かに、それが基本なんです。政治は心、顔でもない、学歴でもない、足の長さでもない。
そうですね、足の長さじゃない。
政治は金でもない、心ですって言って、それが通じましてね、5期連続で当選できました。
あ、私も当時そのお言葉聞いてたら、はい、松村さんに一票投じてたと思います。
ありがとうございます。
いや、本当に心ですよね。
はいはい、
あの、今の時代は本当に心がすさむと言われる時代ですけど、はい、このコロナ時代はどうお感じになりますか？
そうですね、この心、本当にね、やっぱりこれも本当にプラス思考でいかなきゃいかんと思ってですね、いろいろ、あの、大変ですけども、まあ、しかしね、そんなにあんまり深刻に考える必要ないと僕は思ってます。はい、
というのは、
手をちゃんと予防して、うがいをし、検温をして、もう毎日大事にしてね、手指を消毒するという、それを心がければもう大丈夫です。で、死亡者もね、今はもう高齢者を除けば若い人で 1.何%ですから、要するに、気をつけるということです、各人が。それで大丈夫です。
正しい知識で一緒にあの生きていくっていうことですよね。
くよくよしても始まりませんか。
そこなんです、はい、松村さん、はいはい、そのみんなが下を向くときに、うん、なんでこう上を向けるのかなって、
う
ん、
そう
不思議なんです。松村さん、そのパワーどっから来るんですか。
やっぱり小さい時からいろんな苦労をしてきたというかですね、まあ中学校もですね、キャンデー売りをして修学旅行に行ったりしたとか、まあそういうこともやってきましたし、いろいろ苦労してきたからかもしれません。それが自分のなんていうんですか、血となり肉となってですね、いろんなどんな苦労があっても、うん、どんとこいというこうたくましさが出来上がってるのかなと、まあ自分で言うのはおかしいですけど。
いや、今どちらかというと苦労を避けたいという人が多い中で、
そうです
苦労を受け入れられる、
そうです、苦労に逆にチャレンジする、あの山を登りの方が一つ山を越えるとまた次の険しい山を思い、うん、あれあの心情です。どんと来い、険しいけりゃ険しいほど、きつくりゃきつくほど燃える、
は
そういう、
そうか、なんかその松村さんのプラス思考の源がちょっと分かったような気がします。
はい、ありがとうございます。
いや、これは皆さん元気になりますよ。そしてあの医療福祉法人の理事長もされていまして、
はい、
お年寄りと関わるお仕事。
そうです。もう医療と福祉はね、表裏一体でございますので、うん、どうしても医療の方にも、まあ、医者ではないんだけども特例の資格を取ったわけですね、
うん、はい、ここはまた議員の後にこの道を選ぶというのは、
やはりね、先ほど言ったようにやっぱり人みんなが幸せに生きるにはやっぱり老後はね、特に私が終わりよければ全てよしという気持ちなんです、うん、人生の末路に嫌なことがあるのが一番不幸です、うん、ああいい人生だった、本当に我が人生悔いないという、みんながそういう気持ちになってほしいということですよね。
うん、
やっぱり年取って特に高齢者から病気もね、やっぱきついですから、
うん、
やっぱり病は気からというのもありますんでね。私はだから医者じゃないだけに、まあメンタルな点もね大事にしていこうということで、医療福祉に燃えておるところです。
はい、あのお年寄り、今のお年寄りというのも、はい、なかなか自分たちの子供に世話をかけたくないとか、
あ、そうですね、
ね、そういう思いの強い方多いって伺うんですけれども、うんうんうん、そういった皆さんに何かお声をかけるとすれば、うん、どういうお声をかけますか。
あの多いにね迷惑かけていると思うんです、はい、だってかけられる方も、ね、親が喜んでくれる、そういう気持ちが大事だと思うんですよね、はい、親あって自分があるわけですから、あ、それで親をやっぱり喜ばせたい、うん、でだからね、親として、息子さんにも嫁さんにも甘えていいと思うんです、
うん、
はい、
甘えていいよって言われたら皆さんちょっとホッとするかもしれないですね。
そうですそしたらね、やっぱりあんまり遠慮しすぎない方がいいんじゃないでしょうかね。
うん、
僕はそう思います。
ラジオの向こうの皆さん、甘えてくださいということですよ、はい、いや、まだまだあるんですけれども、はい、もう一回歌声を聞かせていただこうかなと思います。続いての曲は、
はい、
松村さん自身が、はい、薩摩武人さんとして作詞を手掛けている一曲、
はいはい、
介護士さん音頭と、
お願いします。
ですけれども、はい、これどういう思いで作られたんですか。
介護士さんはね、もう皆様がありがとうというご入居者様ね、ご高齢の方々がそれに支えられてるんですよ、
うん、
ご高齢の方がありがとうね、あんたのおかげで、楽しいね、毎日生きがい持って過ごせるよ、ありがとうありがとう、それをまずは1番から3番までをね、うん、ご入居者が感謝の心を、4番目が今度は職員が介護する側がご入居者に対してありがとうという気持ちで作詞しました。
ぜひ聴いていただきましょう。
ありがとうございます。
薩摩武人さんで介護士さん音頭。
幸せ住まいのホームでは介護士さんは天使だよ。朝が来ました、皆さんご挨拶おはよう。
住まいのホームでは介護士さんは孫のよう。いつもニコニコハイタッチ、散歩街道へ食事まで、何から何まで今日も一日ありがとう。健やか住まいのホームでは介護士さんの真心と、国の支援でこれからもさっさ皆さん元気よく100歳100歳明日は長寿の祝い酒。吉住まいのホームでは私たちは家族だね。笑顔絶えない皆さんの感謝の言葉生きがいに、毎日毎日
さて、今日のゲストは元県議会議員で医療法人まこと会理事長、社会福祉法人恵み会の理事長でいらっしゃいます松村武久さんをお迎えしています。今もたくさん心にしみるお話を伺いましたけれども、
ありがとうございます。
座右の銘にもありますが、我が人生に悔いなし、
はい、
この心、この思いっていうのはどんなところにありますか？
これはですね、やはり自分はたったこの世に一人しかいないわけですね。で、何のために生まれてきたのかと常に自問自答してきました、うん、とするとやっぱり人様のためにお役に立つ、社会のために役に立つこと、それが目的だから、これを今まで20年ごとに節が出てきたように、うん、実現して思いが、まあパーフェクトではないけれども、それぞれ今のまでですね、これから先は分かりませんけど、まあ、そういう目標に向かってそういう気持ちでいたら、そういう気持ちを信念を持って生きていくことによって実現しているので、我が人生に悔いないという、生き方をしたい。最後に、ああよかった、自分の人生はこれで満足だ、まあ、本当に心から心底を思える人生を送りたいというのを常々思ってますので。
素敵ですね、
はい、
松村さんのお話を伺っていますと、
はい、
宿命を受け入れて、
はい、
運命を切り開いていくような感じがするんですけれども、
ね、いいことをおっしゃってくれてました、ありがとう。宿命とはね、やはりもうどうにもならない、前世から継いだもん、例えば男性は男性、女性は女性、これはもう宿命ですよね。その上にまたどうにもならない宿命というのがあるんですよね、
うん、
でところが運命は変えられるわけですよ、うん、自分自身で、うんうん、だからそういう運命と宿命というのはどうしようもならないのはもしかない、しかし運命は変えられるんで、先ほど言ったような感謝の気持ちを持ちながら、ここに自分が、ね、生を受けたことへの感謝を常に持ちながら生きていくということが大事だと思います、
は
い、
今後の松村さんの目標は何かありますか？
そうですね、 まずはできればあと2曲また新曲をね目指しますが、それはまず私人生100歳ということで、100歳100歳を目指して、あと20年、あもう18年しかないんだ頑張ると思って、
ラジオ機の向こうの皆さんも、
はい、
松村さんと同じようにいろんな人生を歩まれて今、はい、ラジオに耳を傾けてくださってると思うんですが、そんな皆さんにお声をかけるなら、はい、松村さんから一言何かありますか？
もうやっぱりね、
目標を持つことですね。例えば、まあ、具体的に自分が今90歳の人であればもう100歳まで以降、あるいは120までとか、そういうまあ目標と、それとやっぱり信念というんですか、自分が何のために生まれてきたんだろうと、やっぱり存在価値、自分自身の、それはやっぱり世に内外にこう自信が持てるような生き方が大事じゃないでしょうか。そして先ほど来何度も言っているように、まあ感謝するところにね、幸せは訪れるし、幸運の女神は立ち寄ってくれるという、やっぱりそういう気持ちを持って明るく前向きに、常に何が来ようと、どんなことが災いが来ようとプラスに変えて、あ、これを自分で乗り切れるのはどうしたらいい、試されてるんだ、だから乗り切れた時には自分を褒めてあげようというような気持ちでですね、逃げないことですね、チャレンジです、常に。これがいくつになっても大事じゃないでしょうか。それはある意味若さを保つことにもなると思います、はい、永遠の青年でありたいという気持ちです。
100歳の青年を楽しみにしております、
はい、ありがとうございます。
今日は元県議会議員、そして医療法人誠会理事長、社会福祉法人会恵み会の理事長でもあります松村武久さんにいろんなお話を伺いました。松村さん、ぜひまた曲ができた時遊びに来てください。
はい、よろしくお願いいたします。
思い出の青春歌謡語り人、あの時君も若かった。
あの時君は若かった。
次回もお楽しみに。
僕の心、小さな心。